おはようございます。高原豪一郎です。先日私はゴスペル音楽教室の講師の方のインタビュー番組を聞き、大変感心したことがありました。ゴスペルというのは現代風黒人賛美歌と考えていいと思います。特に1920年代、シカゴの黒人教会で生まれたものがルーツになっています。これがここ数年日本で大ブレイク、いろんなコマーシャルフィルムなんかにも登場してるんですね。彼女の教室にも250名ほどの生徒が通ってきていらっしゃいます。そのうちの7割が実はノンクリスチャン、イエス様をまだ信じていらっしゃらない方々なんです。ほとんどが OL の方々で、会社帰りにクタクタになりながら、その長時間、電車に揺られながらこのゴスペルを歌うためにやってくるんですね。もし歌うだけならば、そこら中にカラオケボックスがあります。でも一旦ゴスペルをしてしまったら、もうカラオケに戻れないって言うんですね。なぜでしょうか。カラオケというのは所詮主役は自分だけなんです。そして、楽しいのも本人だけなんですね。周りは時々我慢して聞いています。そして何より歌詞の内容が否定的、懐疑的、後ろ向き、ため息的、儚いんですね。失恋の歌か、結論のない歌か、情欲を煽るような歌か、ビートは今風でも心情は演歌と同じです。どうしてそんなやるせない歌を作るかと言いましたら、聴く人の心がやるせないからなんですね。人は自分の気持ちを代弁してくれる詩を待ち受けています。でも辛い気持ちの人が多いから、それにぴったりの辛い歌を提供するというのは、これは糖尿病患者に砂糖水をガブ飲みさすのと同じで、大変不健康なことだと思うんです。なぜなら、もっともっとやるせなくなるからなんですね。人は悲しいと泣きますが、泣くことによってもっともっと悲しくなるのと同じなんです。しかしゴスペルというのは主役は全員です。そして楽しむのも全員です。そして何より歌詞が喜びの歌なんですね。私がどんなに辛いかということより、辛い私をキリストがどんなに痛んで愛してくださったのかということを歌う歌です。私がどう思うかにこだわるより、神が私をどう思ってるかにこだわった歌。本当に神様は私たちのことをどう思ってるんでしょうか。愛してるんだよって言うんですね。しかもその愛っていうのは甘ったるい愛じゃないんです。表面的な愛じゃない。傷だらけになっても愛することをやめたりしない命がけの愛なのです。聖書の中にこんな言葉があります。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。キリストの打ち傷によって私たちは癒されたというんですね。この世に生きている限り傷つかない人っていうのはいないと思います。ですから傷つかない人生を歩こうとすることはある意味愚かしいことですね。不可能なことであるからです。問題はその受けた傷を癒す方法を持っているかどうかということだと思うんですね。ところで聖書では魂に傷を受け、それが海となってしこることを苦い根と呼びます。この苦い根という言葉は他にも二通りに訳されています。一つは槍の先、もう一つは辛く当たるという訳です。槍の先っていうのは切ったり突いたり刺したりする武器ですね。危ないもんです。傷つけられてる人はどうしても他者に対して威嚇的になる要素があるって言うんですね。また辛く当たるというのも同じです。辛く当たる人は心の中に苦い根のある人です。この苦い根は人を怪我します。苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにしなさいと聖書に書いてあるんですね。では一体この傷をどのように癒していったらいいのでしょうか。第一に、自分を傷つけたリストを書いてみることです。 具体的に誰からどのようにされたか、自分の心に突っかえているものをはっきりと知るために、書き出してみるということですね。これは簡単なことであります。でも次があります。第二番目に、自分が傷つけ返したリストを書くことです。人間というのは傷つけられたとき、必ず仕返しをしているもんです。それを直接本人に対してしたことでないかもわかりませんが、まあ、現れ方は千差万別なんですが、必ず復讐しています。ある人は暴力で返し、ある人は陰口を叩き、ある人は噂話を広め、ある人は怒りの対象以外の子供や者に八つ当たりしたりします。されたことに対して自分がしたことを具体的に書くことですね。第三番目に、この傷つけられ、傷つき返した私の人生をご覧になる神がどんなに傷ついておられるのかということを知ることなんです。実は旧約聖書のある箇所にこう書いてあります。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。天から人が傷つけられ、傷つき返しているとき、それをご覧になった神は心を痛められた。ご自分の作品がお互いを破壊し合うのを見て心を痛められたというのです。この心を痛むという言葉は別の訳では窒息する、息ができなくなるという意味です。呼吸が困難になるという意味ですね。そしてこの神の心をズタズタにすることを聖書は罪というんです。覚えていただきたいのです。あなたが傷つけられるたびに神は息が止まりそうです。そしてあなたが復讐するたびに神は息が止まりそうです。罪とは神を苦しめることなのです。そしてその罪の苦しみのピークが十字架のキリストの苦しみなんです。イエスはあなたの罪を負って十字架の上でとうとう息が止まった方なのです。第4番目に、自分がこれほど神を傷つけているということが分かったら、次は神に許しを求めるということなんです。あなたを苦しめた張本人は私なんですと神様の御前に悔い改めることなんです。人との比較の中で自分の罪を考えるのではなく、十字架のキリストの苦しみの前で、あなたをこのように苦しませているのは私の罪でしたと告白することなんです。第5番目に、自分を傷つけた人を許すということです。実は私たちの心は意外と正直にできている面があるんですね。私自身が許さないでいる限り、神様の許しを実感として持ちにくいという、そういうメカニズムになっているようです。それは自分が許しを受け取るときは一方的にタダでもらうんだけれども、自分が許しを与えるときだけはタダではやらんというようなことは虫が良すぎて、そんなことは成立しないと心が許可しないんです。人を許さない限り、神の一方的無条件の許しを味わうことができないのです。心がそれを許さないからなんですね。私たちは許した時にすでに神から許されていることを味わいやすくなるんですね。もちろん何十年もかかって憎み続けてきた人を一日で許すということは難しいことです。習い性になり癖になっているからですね。それは人にはできないことです。ですからキリストにそれをしていただくために心の中にイエス・キリストを受け入れるということがとっても大切なことなんです。主イエスを信じるというのはこの生ける方を自分という入れ物の中に迎え入れること、キリストの命を自分の中に受け入れるということなんですね。どうぞこの生ける神、キリストを体験していただきたいと心からお勧めしたいと思います。